平谷祐希の夢は育つ、夢は叶う。大切なのは育てること。どんなに大きな夢も叶えるには小さな一つ一つの積み重ね。夢を叶えようと動き出すとき、誰でも最初は不安になり孤独と感じます。そんな大切な瞬間のあなたに平谷が寄り添いたいと思います。初めて自分の将来を真剣に考えた受験生、オーディションや就職の面接を控えているあなた、恥ずかしいけど夢がまだ見つからないよっていう、実は全然恥ずかしくないんだよっていうあなた、人生は十人十色、一人一人が抱えるヒューマンドラマが違います。大好きな夢に直面しているみんなにこのラジオをお届けいたします。夢を見るって素晴らしい、叶えるってもっと素晴らしい、夢を育てるコツを世界中の皆様とシェアしていくトークライブ番組です。皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。いやー、もうね、すっかりもう11月後半ということでね、もうね、もうこれはもう世の中が師走に突入して、もう何ですかね、来年でも2020年本当いっぱいいろんなイベントがあるから、ワクワクしながらどんな年になるかなと思いながら今過ごしてますけど、もう世の中が忙しいですけど、皆様は大丈夫ですか？年賀状とかはちゃんと書いてますか？年賀状はね、もう最近年賀メールですね。なんかでも大切な人にやっぱりこう送って準備するっていうのはとってもいいことかなと思いますけれども、はい、そんなこんなで過ごして私でございますが、今日はですね、私のとっても大好きなお姉様というか、妹ではないですね、お姉様でとっても素敵なシャンソンでね、シャンソン歌手であって、まあいろいろやってるんですけど、岩岡泉さんという方を後ほど登場してもらいます。今日はなんかとっても大切な話をいろいろしていただけると思います。楽しみにしてます。皆様どうぞお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。ただここにある手のひらの、
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、それでは早速本日のゲストに登場していただきたいと思います。一般社内法人寺子屋代表理事でありまして、シャンソン歌手でもあります。そしてなんと農場も持っているという岩岡泉さんです。どうぞ。
こんにちは、岩岡泉です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。すいません。
いえ、どうもようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。今日は。
いやー、こうやって登場していただける日を夢見ておりました、私は。
いえ、本当に今日はなんて話せるか分かりませんが、どうぞよろしくお願いします。
でも皆様ね、なんかもう本当に、僕はあれですね、歌ってる姿が主に、本当に綺麗なお姉様って思ってたんですけれども、でもね、実はいろいろ話を聞くといっぱいいろんなことをしてて、なんか綺麗なお姉様では片付けられないぐらいな方ということで、今日はいっぱいお話が聞ければと思うんですけれど、リスナーの皆様に自己紹介をまず知らない方もいると思うのでよろしくお願いいたします。
はい、私は東京の世田谷で37年ぐらい寺子屋という塾をやっております。その寺子屋っていうのは、普通にもちろん学校のテストの点いっぱい取りたいよっていうお子さんもいれば、受験を頑張ってる子もいます。でも、不登校で学校に行けなかったりとか、それから学習に偏りがある、ちょっとここの分野は得意じゃないよとか、そういういろんなタイプのお子さんが勉強している塾です。で、今は、 長野の方で農場を夫がやっているので、そこにも教室を作って、そこは夏子どもたちがキャンプに来たりとか農場体験をしたりとか、そんなこともできる教室があります。そしてあと子ども食堂っていうのを2年ぐらい前から始めて、今はその地域の人たちといろんな交流をしながら、カフェなんかをやって、いろんな悩みをみんなで持ち寄って、夜みんなでお酒飲みながらお話ししたりとか、いろんな人がこう交差するような、そんなステーションになる寺子屋を今は大切に育てているところです。
はい、もうね、本当皆さん聞いてて、もう素晴らしいですよね。なんかもう僕たったなんかそのシャンソンを歌ってるお姉さんかなと思ったら、実は結構こうやってなんかそういう寺子屋っていうか子供たちと関わってて、実際こう農場まで持ってる人って本当は大事って呼ばれてるけれども、ここまで実践してる人っていないですよね。
どうしてそうなっちゃったのかよくわからないんですけど、でももうやる以上は動くしかないっていうのが慎重なので。はい、
こういうのおいくつの時に寺子屋始めたんですか。
はい、21歳で立ち上げました。もう
考えられないですよね。
本当に今思うと本当に無謀なことをしたと思ってます。
いやいや、自分のことで精一杯の21歳の時にこの寺子屋っていう、こういうなんか志って結構すごい必要だと思ったんですけれど、なんかやろうと思ったんですか。
そうなんですよね。私が小学校の6年生の時に地域に、はい、あの頃はいっぱい子ども会があって、世田谷には30カ所ぐらいあったんですけどね、はい、でその中の一つの子ども会に私は入るんですが、そこでもう本当に素敵な笑顔のおばさまにお会いしまして、その方の子どもたちへのこの向き合い方、そういうのをずっと見て育ちました。でいつもその人の口癖は、子供は何にも悪くないのよって、何か悪いことをしている子供がいるとしたらそれは大人の責任なのっていう言葉をずっと聞いて育ちました、なのでたまたま私が18歳ぐらいの時に、私よりも4つぐらい下の子が校内暴力で体育館で乱闘事件を起こしちゃって、でその子たちをみんなで支えようって言って学習会が始まるんですけど、その学習会にボランティアで参加したのがきっかけで、私も何かやりたいなと思って寺子屋を始めました。
いや何かやりたいなって言って、なんか習い事始めようかなとか考える、その21歳のピチピチな時になんかすごいですよね。やっぱり志っていうか、やっぱり何ですかね、やっぱもう普段から思ってましたけど、ちょっとマザーテレサっぽいというか、なんかちょっとオーラが、
いやいやいや、それは言い過ぎです。
でも言い過ぎというか、なんかちょっと違いますよね、オーラというか、なんかそういう人だなとは思ってましたけど、まさかこんなに早く、ましてこんな長く、37年、
そうですね、いつの間にか、
はい、よく潰れなかったですね
本当に。あ、でもやっぱりね、それは実家の片隅の部屋を借りれるっていうのが大きいんです。家賃払わなくてそんなにいいからっていう。
なんかだって超すごいいいところにありますよね。
超いいところにね、だから父に感謝です、母に感謝です。世田谷区深沢でございます。地名だけは
めちゃめちゃいいところで、そこに来る通う子たちももちろんいい子たちなんですか。その、
やはり
育ちとか、
世田谷は、まあ、ある意味年収が高い方もいっぱいいらっしゃる地域です、でも世田谷にそんな問題があるんですかっていうぐらい、逆にいろんな差がありすぎて、いろいろな問題が逆に隠れているっていうような、そういう部分もあって、問題の根の深さみたいのは、やっぱり地域としては結構深い方かなと思います。
なるほど。僕もなんか今こうあと教えとかいろいろ関わらせていただいて、子どもたちのいろんな、なんていうんですかね、いろんな悩みというか、それってやっぱ相当なものだと思うんですけれども、どうですか、向き合って。
まあ、30年以上やってるその悩みの根っこっていうのはそんなに変わってないと思うんですけれども、そのアクションの大きさ、子どものその振れ幅というのがものすごくここ数年変わってきている気がするんですね、ですのでやはりまあ、ちょっと暗い話になっちゃいますけど、いろいろ相談に見える方が、これは本当に一触即発でニュースになってもおかしくないなっていうような、いろんなものを抱えている方がとっても増えている気がします。
なんですかね、こう やっぱり表現することができなくて、うん、誰かに知ってもらいたいとか簡単にこう言葉では表せないけど、なんか本当にとてつもないなんかマグマみたいなものが子供たちの中にも、まあ、大人たちにもあると思うんですけど、子供たちは特にあって、なんかそれがやっぱ噴火しちゃうというか、なんかそういう傾向があるのかなって、噴火しないっていうか、そのままヨガみたいになっちゃう人もいるし、
そうなんですよね、そっちもちょっとね気になりますよね、出せる方がいいのかなっていう、
なんか何もないわけじゃなくて、うん、なんですかね、やっぱそういうのってどうしてるんですか、いつもそういう人たちは、うん、夜カフェとかいろんなところで、うん、なんか心がけてることとかってあるんですか、うん、
はい、私もずっとその親の会、はい、やってるんですけれども、うん、いろんなお母さんたちがいろんな悩みを抱えて、いろんなお話を食べたり飲んだりしながらする時間を持つようにしてるんですけども、うん、心がけてるのは、うん、どんなに暗いお話でも、どんなに辛くてティッシュケースをもう横に置いて涙をいっぱい流したとしても、うん、みんなでガハハって笑うってことを心がけてるんですね、うん、でそれは無理して心がけてるんではなくって、やっぱりいろんなお母さんたちと何十年もお付き合いしてると、うん、お子さんの状況がたとえ変わらなくても、うん、お母さんたちがどんどん元気になっていく姿を見させていただいて、うん、あ、人間って自分でこう自分の状況を違うものに変えていく力がものすごくあるんだなっていうのを、うん、ずっといろんな方を見て学んだというのが大きいんです。なので、うん、この間も夜みんなで飲んだりしながらお話しして、うん、本当に一人一人の状況は結構シビアなんですけれども、うん、みんなで大丈夫だよねっていう感じでお話しできるっていう、そういう場がこれからますます必要になっていくんじゃないかなって思ってます。
あ、飲んだりとかしながらも話すんですか。
もう飲まなきゃやってらんないみたいな感じですね。どっちかっていう
と。沖縄のなんか明るさを思い浮かべます、なんか。
確かに、そうですね。
なんかみんなが集まって飲んで、なんかこう、なんか、ああいう沖縄の人たちもめちゃめちゃ明るくて、うんうんうん、みんなそれぞれ悩みがあるだろうにと思いながら、
はいはい、
でもそれいいです、世田谷のそういう空間で、
うんうん、
でみんななんか笑顔になって、
そうですね、今度踊ったりしてもいいかもしれませんね。歌ったりね。
そう、歌って踊ったりとかして、はい、やっぱこう笑うとやっぱいいですか。
いいです、やっぱり笑うっていうことは自分を客観視できるんですね。悩みから一歩こう離れて自分を見ることができるので、すごく違うステージに行ける気がします。
一人じゃ全然笑えないですもんね。
そうですね、確かに、
なんていう何かがあるから笑えたいとか。なるほど、またちょっと後半戦いろんな話をもっと聞きたいと思います。一旦 CM に行きます。
はい、
ひらやボイス .com、 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか。声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。ひらやゆうきの俳優アカデミー。
あなただけのカリキュラムをご用意して、一人一人を全力サポート。大切なことは学校では学べない、人から教わる大切さ。俳優、声優、歌手、ダンサー、芸能界への第一歩。平谷祐希の俳優アカデミー。
あなたの声は何色ですか。平谷祐希がお届けするエンターテイメント、ザ・高円寺阿波踊りホールにて毎月開催。声と時間と空間、歌と音楽と語り、シャンソンの調べ、あなたの心の涙にそっと声をかけます。チケットのお問い合わせはひらやボイス .com ホームページまで。ご来場お待ちしております。
はい、後半戦いきたいと思います。本日はですね、一般社団法人寺子屋代表理事でシャンソン歌手で農場も持っているという岩岡泉さんにお越しいただいております。どうも。
どうも。
改めてすごいですね。
ありがとうございます。
もう前半ではね、いろいろこう寺子屋でのなんか思いを簡単にですけど説明してもらったんですけど、前回 あのリンちゃんっていうかこう来て出てもらって、すんごい普通にっていうかもう普通の人よりもいっぱいいろんな夢を語ってもらって、とってもいい収録になったんです。本当ありがとうございます。
いやこちらこそ、私もお聞きしてもうびっくりしたんですね。普段は本当にあんなにお話できる場面というか、まあ、本当にそういうお子さんじゃないので、平井さんお上手です。とってもいろいろ引き出していただいてありがとうございました。
全然僕は普段なんか何ですかね、普通のなんかこう芸能界入りたいっていう子よりもよっぽど話せてました。なんかそういう問題とかじゃないのかなと思って、なんかこう結構自分のことって話せない子たちが今多い中で、あんだけ話せて冷静でとってもいい子だなって、きっといいあのことをなんかこう教育受けてるんだなと思ったんですけど、
はい、
でもなんかあの岩川さんなんか怖いのかなと思ったんですけど、
はい、
なんかあれですか、怖いんですか。
もうあの怖いおばさんで有名で、あのあだ名が赤鬼です。
赤鬼、
あの赤鬼なので青鬼もいるんですけど、
青鬼もいるんです。
はい、そうなんです。
なんか教育は超しっかりしてて、いや今の時珍しいいい子だなって僕は思ったんですよ。いやいやいや、
それはもう親御さんのねしつけだと思いますけどね。
いやいや、それなんかなんかあんまり話してくれませんでした。
あ、
先生のこと
をなるべく避けたんだと思います。よくわかります。
いやいやいや、でもなんかそう話す時の声も結構テンションがいいってなってくるから、結構やっぱり厳しい、いろんなまあね、その子供の安全って守るの大変ですよね、いろいろ。
そうですね、
そんなこともあるといろいろ思うんですけど、でもこんな活動家になってますけど、なんかあれですか、子供の頃とかもうそんなにやっぱ活発な子だったんですか。
そうですね、やっぱりやりたいことはやってってた子だったんでしょうね、きっと。
もう小学6年生で、はい、そのターニングポイントを迎える時からもずっとやっぱり、
はい、
でもすごい綺麗だからめちゃめちゃ持ってたんじゃないですか。
いえいえいえ、もうでも確かに好きな人は多かったですね。こういう話をするとちょっといろいろとまあ問題が出てくるんですけれども。
問題が出てくるんですか。
はい、でも本当にやっぱり多感な少女だったと思いますよ。
声大きい乙女だったんですか。
まあ自分勝手な声大きいですね、どっちかって言えば。
はい、でも絶対モテましたよね。
いやいやいや、そんなことはないですよ。
いやもう今だってもう自分シャンパーニュっていうお店にいつもそれ出てて、八岡さんも出演されてて、やっぱシャンパーニュで3本の指に入るくらい美人ですもんね。
またまたもう本当にお上手ですね。
ぜひなんかお顔を見たい方はぜひシャンパーニュまで歌を聴きに来てくださればいいですけど、
はい、
今度あるんですか、歌またあるんですか。
いやいやいや、まだ当分ないと思います。はい、頑張って精進しないと。
忙しいですもんね、
はい、
こう農場もやってるから。
そうなんです、もう毎週往復なので、世田谷と長野を。
長野に毎週行ってるんですか。
はい、毎週週末婚です。はい、
農場と週末婚、
はい、夫と週末婚。
あ、ご主人も長野にいて、
はいはい、農場は夫が経営しております。
農場があるから、
はい、
ご主人に会いに行って、
そうです、週末。そしてお百姓もするというそういう生活です。
素晴らしいですね。で、
はい、
相当なんかだってすごいですよね、出荷が。
そうですね、本当におかげさまで東京の人たちに毎月200ケースぐらいの段ボールを送らせていただいてます。有機 の、 無農薬のお野菜作っております。
いや、自分の、なんか僕も北海道で、やっぱり自分でこう作るとか、トウモロコシ畑の何とも言えないジャングル化。
はい。
なんかああいうのって、子供じゃなくても、なんか生まれた人たち、一回は経験してもらいたいですよね。
本当にそう思います。ですので、私はとっても贅沢な生活で、都会の良さと、田舎の良さ、両方経験してるんですよね。やっぱりその空気の良さとか自然の大きさとかもうすごい広大なものはもちろん田舎なんですけど、うん、その人のエネルギーとかいろんなチャンスとかいろんなこうエネルギーが交錯しているのは都会で、うん、両方の良さを体感しております。毎週
やっぱ両方は必要ですか。
本当は必要なんじゃないかなって最近特に子供の時代にと思います。子供だからこそやっぱりエネルギーがすごく持ってますから、田舎のエネルギーも素晴らしいし都会のエネルギーも両方どっちも感じてほしいなって最近すごく思います。
もう子供のことをよく教えるときになんかこう春の雪解けの音とか川側の音とか秋のこの枯葉の音とかやっぱそういうのがやっぱりいろんなこと経験してる、
はい、
この方が表現というか感性が上がるよと。
それはもう絶対地方の子の方が大きいと思いますよね。できると思います。
でも東京のなんかさっき東京も必要って名言ですよね、
はい、本当に必要だと思います。やっぱりそのチャンスとかそのいろんな選択肢を得るとかっていうことはやっぱり都会でないと無理なんですよね。今の地方はだいぶそこはちょっと衰退しちゃってる部分もね残念ですけどありますので。
経験してるから言いますね。僕なんか御殿場にたまに行って富士山見ると、はい、もうずっとここにいたいと思いますけどね。
まあそうですね、私も最初のうちはそうだったんですけどやっぱり往復している中ですごく 分かってきたことは多いです。
毎週って相当じゃないですか。
はい、8年これをやってますのでね、だいぶいろいろ考えさせられますね。や
っぱ植物って、はい、本当になんかその農場とかって、はい、僕もなんか全然そう詳しくないんですけど、でも1日休むともう終わりじゃないですか。
そうなんです。そして応急処置とか必要だったりとかも手を抜けない、気を抜けないんですよね。だからもう本当主人の頭の中なんかはいつももう野菜のいろんな生育の、それも夏だけの作物だけ考えてればいいんじゃなくて、夏にも冬のことを考えなきゃいけなかったりとか、やっぱりそれはすごいことだと思います。生き物に向き合うって、
なんかそれってなんかあれですよね、お子さんと向き合ってるのに似てるのかなって、なんかお話ちょっと聞いてて思ったんですけど、
本当に特に思春期の子供たち、もう1秒後には全然違う感情を持つ子どもたち、その気持ちとこう向き合うにはそういう感性って必要かもしれませんね。
こう常にこう思ってるじゃないですか、子どものこと、はいはい、なんか例えばニュースとか事故とかあると、うちの子どもとか常に見ちゃう、なんか子どもたちのこともだし、その多分お野菜のこともだと思うんですけど、なんか常に心配してる、なんかそういうのって、なんかその自営業じゃないけれど、その感性って今の時代にもうとっても必要なことなんじゃないかなと思うんですよ。
あ、確かにたくましくはなりますよね。自分で切り開くしかないですもんね、自営業は。
そう、365日自分がやれるかっていうと、たまに病気になったりとか、
その
時に支えてもらったりとかして、助け合うってこともそれで覚えたりとかして。
本当にその通りです。私もこの、いろんな人生の中で寺子屋で出会った人、それから私障害のある子もいるんですけど、そういう子供を通して知り合った方、そういう方たち全てこうつながって、今の農場とか子ども食堂とかカフェとか、いろんなつながりにこう持っていってるんですね。だからその一人で生きてるんじゃないなっていうつながりの部分で、ものすごくこの自営業の自分の生き方っていうのは、そういうところにもなんか意味があったなって思ってます。
でもそれで声が濃い大きい乙女で、あれですよね、お子さんは何人いらっしゃるんですか。
お子さんは4人おりまして。
4人も、
はい、
やっぱりこれ素晴らしいですね。
ありがとうございます。
やっぱほっとかないですよ男が。
いや、そんなことはないと思う。自分が突進していくタイプですね、どっちかっていうと、ね。はい、
やっぱりみんな可愛いですか。
私どっちかというとすごく可愛いって、もちろんそうなんですけど、一人一人こう見るのが好きなんですね。一人一人がこう自分の生き方をしてってるっていうのを見ると、本当に人ってすごいなって自分の子を見て一番感じますね。障害を持ってる子もそうなんですけどね。
でもなんかあれですね、その濃い大きい乙女にみんな育ってほしいですね。
ああ、そうですね。二人は男ですけどね。
ああ、濃い大きいは男の子も。
はいはい、そうですね。
バレンタインデーとか渡すタイプだったんですか。
え、学校の先生とかに渡しちゃったりしてましたね。
嬉しい、喜んだでしょうね。だってもう綺麗だから絶対。
いやいや、なんかね、同級生よりもちょっと年上に行っちゃうタイプでしたね。どっちかって言えば。
年上。
はい。
なるほど。そんな恋を、経験を生かして、はい、シャンソンを歌ってるということですか。
ああ、そこに行ってしまう気がしますね。なんで歌を歌うのかなっていつも思うけど、自分の心の奥にこう種がある気がして、その種をすごく大事にしたいなっていう思いでいつも歌ってます。で、それを大事にすることが、なんか本当、それこそ自分の夢の種を大事にすることみたいな、そんな感じかもしれません。
やっぱこの間、ソロコンサート、聞きに行かせていただいて、やっぱお客様があんなにあったかくて、して子供たちもいたと思うんですよ。なんですかね、なんてキラキラ感っていうのかな、先生は見る目じゃないんですよね。なんか一人の人間の生き様を見てすごい感動してたっていうか、なんか歌って、なんかやっぱ歌い、なんかそう、なんていうのかな、授けたんじゃないですか、そういうものを。
ありがとうございます。きっと、そこまでまだまだね、届いてませんけど、でもそれを大事に育てていきたいですね。
とっても、本当、もうあれですね、お師匠の麻生圭さんに、
はい、
お任せして、
先生のおかげでございます。本当に
一緒に頑張っていけたらと思いますね、はい、
よろしくお願いいたします。これからも、
これからなんかますますの夢とかありますか、どうなって。
はい、そうですね、やっぱりこれからいろんなことが起きていくと思います。地球がどんどん変わってますし、人間関係も変わってきています。だからこそ大事にしなきゃって部分もとっても見えやすくなってるし、動かなきゃと思って動いてる人もとっても多くなってると思います。だからそういう人たちともつながりやすい時代に来てるのかなっていう気もしてるんですね。なので私ができることとか大事にしたいこと、そして皆さんと大事にしていきたいことをみんなでやれたらなって思っています。
素晴らしいですね。それではラジオの とっておきのコーナーに参りました。ラジオでありがとうのコーナー、ありがとう言いたい方がいるということでよろしくお願いいたします。
夢を見ていたい君と愛をつなげたい。
ラジオでありがとう、岩岡泉さんのメッセージです。それではどうぞ。
今までたくさんの出会ってきた寺子屋の子供たちへ、もうみんな一人一人にありがとうって言いたいんですけれども、いろんな悩みを抱えてドアを開いて入ってきたみんな一人一人が、その日その日いろんなものを抱えて教室に入ってくるんですけど、そういう時に怒ったりとか、もうふてくされたりとか、バーンって机の上にいろんなものを乗っけたりとか、そういう君が最後はなんとなくいい顔になって帰っていく、そんな繰り返しをずっとしてきた気がします。自信がなくてずっとずっと10年ぐらい同じ悩みを聞かされたこともあったし、もうこれで会いたくないなって思う時もあったし、いろんな子供たちのことを思い出しますけど、本当に一人一人にありがとうって言いたいです。その子たちが10年20年経ってまだお付き合いできる時に、いろんなページを見せていただいて、どんどん強くその子らしく生きていく姿を見せてもらえて、それが今の私の何よりの宝です。本当にみんなありがとう。
岩岡泉さんのメッセージでした。
傷ついて歩いてく一歩ずつ、
夢は育てるもの。スカイプレッスンで未来を切り開け。自分の家やお近くのカラオケやスタジオでレッスンしてみませんか。全国で生徒を募集中。平谷祐希の俳優アカデミー。
平谷祐希の夢は育つ。
私の夢は動物病院で働くことです。
私の夢は助産師です。
アイドルになりたいんでしょ。
大好き。
世界は華やかだ。
うん、そうだよ。
輝き、
いつか絶対世界一のスターになります。大好きだから。
夢を
楽しくやろうぜ。
ファン第一号ができました。
世界は広がる。
平谷祐希の夢は育つ。
はい、エンディングになりました。あっという間でした。本当ありがとうございます。今日は
ありがとうございます。
なんかもう宣伝はたくさんあると思うんですけど、なんかちょっとどうしたらいいですか。
ありがとうございます。今夜カフェっていうのを最近始めたんですけど、昼間のカフェと両方やってまして、夜はまあお酒付きなんですね。そうすると余計皆さんリラックスしていろんなことを語り合える場なので、ぜひ隔月でやっておりますので、いらしていただきたいと思います。どなたでも参加できます。
今度ちょっと行ってみたいですね。
ぜひぜひホームページで寺子屋世田谷で引いていただければ出てくると思います。はい、ご覧になってください。それからうちの夫が作っているお野菜もぜひ宣伝したいです。
お野菜取り寄せられるんですか。
はい、取り寄せもしておりますので、それもホームページの方から見ていただければ、一月に1回でも2回でもご注文いただければと思います。
これなんて調べればいいですか。
それも寺子屋世田谷で引いていただければ一緒のホームページになっております。
おすすめのお野菜とかあるんですか。
そうですね、本当に全部無農薬のお野菜って本当に美味しいと思うんですけれども、セットで美味しいお野菜をいつも旬のお野菜をお届けしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
ぜひ僕も取り寄せたいと思います。
お願いします。
あとあれですね、紅白ですね。
紅白ですね。
紅白出演、なんかちょっと見えてきましたね。
見えてきましたか。
野菜と子供の歌みたいな。
はい、いいですね。
なんかでも紅白目指して、はい、ちょっと歌、僕も一緒に頑張って、してなんか子供たちに聞いてもらったりとか、いろんなことがこれからも起きそうですね。
そうですね。本当にみんなで元気に頑張って楽しくやりたいと思います。
ますますのご活躍を。楽しみにしております。
ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございました。本日は一般社団法人寺子屋、そして 代表理事でございまして、シャンソン歌手で農場を持っている妖怪泉さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様またね、バイバーイ。
バイバイ。
適当適当適当って素晴らしい。